2025年5月22日木曜日、時刻は午前8時30分を過ぎたところです。大阪は雨は上がって、日も差してきましたね。いやー、もう梅雨の本番のようなお天気で、今日も今朝も蒸し暑くて、でこれから晴れてきたら、明日にかけて晴れるようですけれども、間違いなく蒸し暑くなりますね。まあ、体力の温存ですね、本当に。いや、今朝ちょっとふっと思ったんですけど、あ、うなぎ食べに行こうかなとか思ったりして、タンパク質をね、ちゃんととって、バランスの良い食事、それと十分な睡眠ですね、適度な運動、適度ですね、今本当に無理したらダメですね、適度な運動。だから個人的にはこういう毎朝来て帰って これがまあ適度な運動になってるのちゃうかなと思ってますけど、とにかく体力ね、気をつけていきましょうね。まあ、気をつけていきましょうねというエヴァじゃないんですけど、まあ今の時代、本当に心の安定にね、どう心の安定 させるかっていうのは、なかなか大変な時代、社会になってて、本当にちょっと不調になることは本当、まあ誰でもありますよね。もう私自身も、いや、あの時はひょっとしたらちょっと鬱やったんちゃうかなと思ったりすることを振り返ってもありますもんね。まあ、言葉として鬱とかっていうのがもう一般化されて、まあ、病気といえば病気なのかもわからないですけれども、まあ、中井先生じゃないけれども、そういうこうなんかイレギュラーなこととか、なんかそういうことがあって、多分健康なんだろうというふうなことを言われてましたけれども、まあ誰しもね、常に明るいっていうのもおかしいですよ。まあ、そういえばすごく明るい人を見て、年配の、方が、その本人になんかパッとこうその本質を言ったことがあって、まだ私10代でしたっけね、なんかそれはちょっとびっくりしましたね。ああ、そういうもんなのかな と思って、やっぱ大人の目の利く人ってすごいなと思ったりしましたけど、で、まあちょっとここなぜまあそういう話をするかって言ったら、まあ自分自身がそのちょっとしんどい思いをして、でそこで勉強して、まあ、心理の勉強して、で今度自分自身が誰かを支援する側にいていうふうなことを思う。それも業、いろんな業でそういうことありますよね。子育てに大変だったから、子育てをしの支援をする側にと、でされてた方がする側にということはもうよくどんな世界でもあるんですけれど、その時になんか体験的にちょっと学んでいかないといけませんよね。自分の経験を人に伝えようと思ったら、やっぱりまあ、理屈っていうか、まあ、そういうものが必要になってくるので、体験的な学びが必要になってきますね。でその時に、まあ、心理に関しては、まあ、これ本当にもう有史以来のことなのでって言うとおかしいけれども、まあ、いろんなものがありますよね。まあ、宗教系というか、信仰宗教的なものもあるし、まあ、心の、なんか自己啓発グループとか、なんかそういうのあったりとか、もう本当に多種多様なものはありません、ね、スピリチュアル系から何から。で今度、まあ、心理のカウンセラーって言った時も、もう本当にいっぱいあるようですよね、いっぱいあるようですよね。もうとにかく、まあ、仕事上でいろんな方と会って、でそのちょっと資格取ってとかお話をお聞きするときに、それはどういったもんですかって言っても、大体初めて聞いたところが多いですもんね。だからそれだけたくさんあるっていうことなんですよね。まあいろんなところがあります。まあ、官民公的なところも合わせてね、官民本当にもう任意のグループまで、まあ、その時にやっぱ今度体系的に学ぶとなった時には、やっぱりまあ変な言い方ですけれども、まっとうなところというか、 こうなんか狭い世界での何かこうその範疇で構築されたようなあの体系ではなかなかあの支援する側としてのこう知識もスキルも非常に限られてきて、で特に心の問題を扱うっていうのはやっぱりよほどそれをこうそれに支援する側の人の本当自分を抑止するというか、もうあの律する、これはまあお医者さんとかまあねそういう、まあ、中井先生ご本人も書かれてましたけれども、なんかもうそれはよほどそれを強く持ってないとダメだというふうなことを思うんですよね。で私は、まあ、中井先生の本を読んでそう思ったというわけではなくって、やっぱり昔からそう思ってるんですよね。あんまりですから真理っていうのはもともとやっぱりその心理の世界のことっていうのはそんなに何て言うかな、あんまりそこに入ろうという気にはならないというか、それはまた何でなんだろうかなと思った時に、まあおそらくそのいろんな、まあ、小説とかまあ、10代20代の頃に、いや本当にその頃に多感な頃にそういう本を読んでてよかったなと思うんですけど、まあ、そういうふうに導いてもらった当時の周辺の大人たちに感謝するばかりなんですけれど、まあ堀田芳恵とかいろんなまあ、人間を見据えるっていうか、まあ、そういう作家たちの本を、まあ、少なからず読んで、でそこで何かやっぱ人間のこう、まあ、いろんなサマーといいますかね、であと人間の集団のサマーというか、なんかそういうことも読みながら、まだ自分は社会に出てないけれども、まあ、社会勉強を少しじゃないな、なんか社会勉強のちょっと本質なところを垣間見せてもらったというか、小説なんかを通じて。ですからなんか特に心の問題とか、まあ、宗教的なことも含めてですけれども、やはりよほど見据えないといけないっていうものはどっか暗黙のうちにこうあるんですよね。ですから、まあ、仕事を今の仕事をするようになって比較的割と安易にってこちらからすれば見えるんですけれども、そのある学校があってという言うんだけれども、それじゃあちょっと今の時代やっぱりいいのはすぐ分かりますよね、サイトとかあるから。でその私なんかはサイトはまずその会社概要とかその事業所の概要を先どういうところがあっていうのを先見ますから、ですからそれを先見るんですよ。どういう団体ですかそれはとかって言ってこう見たら、いやこれここで勉強するかと思うようなところも少なくないんですよね。でやっぱりこう人特に心の問題について支援していこうという場合は、やっぱりそのなんかこうか自分自身がどこか広く解放されてないといけないですし、でまあこの間河合先生の音声の聞いてても、心理の世界ロールシャッハーテストっていうのがあるらしいですけど、まあ、それをする人はまず自分がそれをちゃんと受けると、自分自身が自分のことをよく分かってないとダメだということなので、なんかそれを勉強する人はまず自分がそれを受けることになってるとかっていうふうなことをお話しされてましたけれども、まあいずれにしろまあ、自分自身が、まあ、支援する側としてどれほど律する必要があるかということと、体系的に学ぶんだったらやっぱりどこか社会的に広くなんて、まあ、許容されて、で認知一定の評価されてるっていうものを時々取りやすいから取ってる人も少なくないんですよね。でそれはやっぱりなかなか自分のものにはなっていかないっていうか、本当にその、深い学びにはなっていきにくい。 ですから、やっぱちょっと大変だけれども、その取得するような、まあその体系的な学びということじゃないと、なかなかその活動の幅というか深みもそうですけれども、備わっていかないんじゃないかなと思うんですよね。大変だけれども、やっぱり学びっていうのはその人の中にちゃんと植え付けられるものだから、まあここのところをお伝えしてて、で私自身も今年のテーマにしっかり据えたという、そのやっぱり学びは嘘をつかない、学びは嘘をつかないという、これは本当に真実だと思いますね。ですから大変かもしれないけれども、まあそういう学びをしていく、同じ時間をかけるんだったら、同じ時間をかけるんだったら、まあそういう労力はそれまでと負荷はかかるかもわからないけれども、その分また自分の中にいろんなものが蓄積されるので、まあいろんなものというか、こう軸になるものが蓄積されるので、やっぱりそこに向かってほしいなと思いますね。その方々の先々の活動のことを考えれば、なんかそんなことをちょっとここのところ思うことがあったんで ちょっとお話ししてみました。といったところで、時刻が8時42分になるところです。以上です。